い、クラブ369へようこそということで、みゆきです。こんにちは。
ロケンです。
青いのイルカ、ファイナルアンサーです。
はい、今日は待ちに待ったフリーメイソンの企画に行きたいと思います。
定番なワードですね。
はい、はい、定番だからこそ、まあ、実は基礎って一番何でも大事じゃないですか。
はい、
基礎見落としがちな何みたいな、当たり前のように
だいぶそうですよね。
そう、見過ごしてるものを今一度ちょっと深掘りしていきたいなと思うんですが、
はい、
まずクロケンさん、
はい、
そもそもの始まりっていうのは何なんですか？
あ、じゃあちょっとほぼ5分コーナーってことで、
はい、
フリーメイソンって調べるとめちゃめちゃいろいろネットで情報出てくると思うんですよね。
そうですね。
そうなんですよ。なんですけど、重要なことが書かれてないことに気づいて、
うん、
そのフリーメイソンがあった上でのこういう陰謀論あるよねとか、そういう話とか、これはフリーメイソンに紐づいてるのかっていうことしか出てこないんですけど、うん、そもそもフリーメイソンっていうのが何なのかっていうのが深掘りされてる動画が僕一個も見つからなかったんですよね。
うん、
ほんで、まあ、自分なりに紐解いて、いろいろその時系列とともに並べていって、まあ、その見解を導き出したんですけど、
うん、
そもそもはもう都市伝説として聞いてほしいんですけど、
はい、
もう第1回か2回ぐらいの放送で言わせてもらった、うん、フェル、ゲル、エルっていう3種の宇宙人が地球に関与してるっていう話、覚えてますね、
はいはい、
視聴者の方ちょっと覚えてるかどうかわからないんで、うん、もう一回説明させてもらうんですけど、
はい、
そもそも地球っていうところにヘル、ゲル、エルっていう宇宙人と、あとはレプテリアンっていう宇宙人といっぱいいるんですけど、3種類、うん、ヘル、エル、ゲルが関わって今地球がその、まあ、戦争を起こしたりとかしてるんですけど、
うん、
そもそも地球に存在したのはヘルっていう、その言ったらグレイ、宇宙人ですね、うん、みんなが思い描く映画とかに出てくる、うん、でこの宇宙人が住んでたんですよ、
うん、
日本神話でいうカッパとかそういうのに値するんですけど、
うん、
このペルっていうのは、まあ、大体その星に生命を落としたときに成長を見守らないといけないっていう宇宙のルールがあるんですけど、うん、放っておくと大体宇宙の7割は二足歩行になってペルっていう種族になるらしいんですね。
ほう。
ほんでそのペルっていう種族の習性っていうのが、一人はみんなのためにっていう、オールフォアワン、ワンフォアオールみたいな、ワンフォアオール、
ワンフォアワンフォアオール、オールフォーワンね。
ですね、ありがとうございます。
はい。
っていうのになるんですけど、そのペルが基本的に宇宙の7割を占める宇宙人の種類になります。うん、で、このペルに地球の種族も実はなってたんですけど、隕石が降ってきて、隕石が降ってきた後にまた違う進化を得て、で種族が変わったんですよね。でその種族っていうのがエルっていう、その人間型、うん、今の僕らの形の人間型で、うん、まあ、そのエルの教訓じゃないですけど、理念っていうのが、仲間を仲間じゃない、中間、そのよくドルさんがおっしゃってる、うん、左でもなく右でもなく仲良くっていう、はい、
はい、
で中間を取ることが宇宙を進化させることっていう、めちゃめちゃいいエルっていう、
うんうんうん、
うん、で、エルってものがついてるのは、そのイスラエルとか、あとは、うん、エルシャって言って、昔の言い方なんですけど、今で言うロシアもエルっていう言葉が入ってるんで、この地域にはそのエルの種族の人たちが多いって言われてるんですね。
ペルシャとかもそうかね。
ペルシャはペルーですね。グレー型のエルって入ってるんで、ああ、ペルシャ、ペルー、パリとかもそうですね。
うん、P やしね。
そうなんですよ、P で。
うん、
はい、で、あとはあと一種、エジプトにいたって言われるゲルっていう種族ですね。
ゲル、ゲルね、はい、
うん、ゲルは G の文字を取って、ギリシャ、ゲルマン、シャーマンとか、あ、じゃシャーマンじゃない、うん、ジャーマンとか、
うん、ジャーマン
地域がいるって言われてるんですけど、
ジャーマン
ですね、はい、そうです。で、犬系の巨人って言われてます。顔が犬、体が人間みたいな、
うん、
で、ゲルの種族っていうのは上の人を崇拝するときにゴッドって言います。
うん、
神様を崇拝するときに、で、これもドルさんおっしゃったんですけど、ゴッドを逆にするとドッグになります。
はい、
はい、ほんでこれが犬系って言われるゆえんなんですけど、うん、その人がエジプトにいたっていう話なんですけど、
う
まずこのペルって。
エジプトの棺あるもんね。はい、頭が犬で、体が人間の
絵が。スフィンクスとかも。
ですね。
スフィンクスはね。
ライオンって言われてるんですけど、あれ、狛犬なんですよね、実は。
うん。
狛犬って、まあ、神聖な犬って言われてるんですけど、まあ、そこに由縁があって、つながる。
はい。
で、ゲルっていうのの理念は、個人というものをいかに追求するかっていう、もう個人主義の所属なんですよ。うんうん
はい、
言ったらペルと真逆なんですよね。一人はみんなのためにじゃなくて、一人で何ができるかっていう。エルとペルってめちゃめちゃ仲悪いんですよ。
あれですよね。だから、いわゆるエンキとエンリルの関係性みたいな。
あ、そうですね。
考え方が。で、
はい。
なんだ。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちなみに、アヌンナキ、アヌンナキ、エンキ、エンリル、その地球の起源説っていう、
はいはい。
呼ばれる人たちが作ったのはペルです。
あ、そう。
そうなんですよ。でも、顔が、犬と同化してる画像とかがあったりするんですけど、
うん、
これはちょっと僕、ここが話ちょっと矛盾してるなって思って、
うん、
まだ解明できてないんですけど、
うん、
一応、アヌンナキたちが作ったのは、ペルっていう種族ですね。だから、アヌンナキ自体がゲルで、もしかしたら、遺伝子操作でペルを、都合のいいみんなのためにみたいな働き蜂みたいなを作るために違う種族を作ったんじゃないかなって勝手に見解してるんですけど、
うん、
でそこからまた話が飛ぶんですけど、そのペル、ゲル、エルっていうその3種類をちょっと覚えててほしいんですけど、
はい、
で話はユダヤ教になります。
お、
はい、
でユダヤ教っていうのはもともとアヌンナキ、今言ったエンキ、エンリルっていうその、うん、おそらくゲルである巨人で顔が犬で羽が生えてるみたいな種族なんですけど、
うん、
でこの人たちがまずその地球に来た時に人間を作ろうみたいな、うん、人間ってその都合のいい生物を作ろうってなって、アダムとイブを作ります、
うん、
でここから有名な話でアダムとイブのその禁断の果実とかそういう物語になるんですけど、これはよく YouTube とかにあるんで、ちょっとわからない方はそちらの方を見ていただいて、
で、まあ、わかりやすいね、映像の方が、
ね、
うん、
YouTube の方が絵がついてて分かりやすいんで、ちょっとそっちで予備知識つけていただければと思うんですけど、
うん、
でそのアダムとイブっていうのがまたその子供を産むんですよね。で子供を産んでってその、まあ、子供を3人産むんですけど、その家系図もちょっとややこしいんですけど、まあ、そのセツっていう人を産むんですけど、そのセツの先祖に当たるのがノアっていう、ノアの箱舟とか言われる、うんうん、ノアっていう人に当たるんですけど、うん、そのノアが生まれた時ぐらいに、うん、エンキとエンリルがめちゃめちゃ大喧嘩するんですよ、
うん、
で何回もラジオで話させてもらってると思うんですけど、エンキっていうのが人間をその蜂とかアリみたいにそのヒエラルキー化して都合のいい風にロボットみたいに動かせばええんやっていうやつら で、うん、でエンリルっていうのはいや知恵を与えて一人一人行動させて、かつ協調性もやった方が文明的に進化するんじゃないかとか考えたんですけど、
うん、
そこでもう兄弟の対立になるんですよ、
うん、
ちなみにエンキ、エンリル言うの忘れてたんですけど、こいつは兄弟です、
はい、
うん、
でそこで兄弟大喧嘩が起きて、そのエンキそのロボットにしたらええんやっていう方が、いやもう大洪水を起こしてこいつら全員殺そうって、そんな意志持って怖い生物になる前に殺したろうっていうので大洪水を起こすって、うん、って言うんですよ、
うん、
でそれ聞いてエンリルがやばいやばいってなって、エンリルがその、アダムとイブの間に生まれたセツのから生まれたノアに伝えに行くんですよね、
うん
う
ん、
もうちょっとした大洪水起きるからちょっと船作ってみんな逃げれるようにし て、ほんでこの世の中の植物とか動物を一つずつ船に乗してノアの箱舟作ってそれに乗して、でいざ大洪水が起きたときに逃げるっていう、それがノアの大洪水でいうノアの箱舟です、
うんうんうん、
ノアっていう人がエンリルから予言を授かって船を作って逃げれたっていう話なんです、
うんうんうんうん、
はい、
ですからまあ元をたどれば宇宙人からそのノアが生まれて人間が生まれて逃げるっていう話になるんですけど、
うん、
で洪水が収まったときにそのたどり着いたノアの箱舟がたどり着いたのがそのパレスチナっていう 今でいうイスラエルですね。
はい、うんうんうん。
はい。
イスラエルにたどり着くんですけど、ほんで、ここにたどり着いて、ここを開拓して、ここを新たな僕たちの土地にしようって言って頑張りはるんですよ。
うん。
で、頑張ってるうちに、アブラハムっていう、俗に言うユダヤの父って言われる人が生まれて、
うん。
この人が次世代の神に選ばれるんですよね。なんで神に選ばれる？
次世代の神。
次世代というか、もう次からお前に任したっていう。
え、イエスより先、うん、それ。イエス・キリストより先。
いや、もうイエスのもう、ひいおじいちゃんぐらいですね。
より、あ、じゃあ先に生まれてる人？
もっともっと、ひいひいひいおじいちゃんぐらいです、う
ん。あ、なるほど。はい。
めちゃめちゃ原点で、あの、縁起縁起からアダム・イブ、アダム・イブから節、節からノアが生まれて、ノアからいろいろ生まれて、はい、アブラハムが生まれるっていう、
うんうんうん、
節になってるんですけど、
はい。
なんで、アブラハムなんで神様になったかっていうと、あの、うん、エンリルが現れるんですよね。急に。
うん。
種生えたエンリル、その人間に知恵を与えればいいんやって言ったやつ。
うん、
が、ちょいちょい地球の様子見に来てて、こいつやったらいけるやろっていう適任者をずっと探してたんですよ。で、たまたまさんが、アブラハム、目をつけて、あの、こうこうこうでこういう理由やから、こうこうこうして新しい地球をお前に任せるわって言って、アブラハムが神に選ばれて、ほんで、ユダヤの父って言われるゆえになったんですけど、
うん、
で、ここからアブラハムが、その、神様を信じないといけないっていう、その教えを、いただいたから一神教だからこれを聖書にしてあのいろいろ書いてみんなに教えようっていうのがあの旧約聖書って言われるものです、
うん、
で旧約聖書を書いたのはこのアブラハムですね始まりは、
うん、
ですよでここから旧約聖書の物語が始まるんですけどそうこうしてるうちにその実はさっき言ったゲル巨人族ですね、
うん、
あのエジプトに住んでるって言ってた巨人族は、
うんま
あもともと、実は、地球にいて、地球の空におったんですよね。
地球の空におった。
遠くに、ラピュタみたいな感じで。
うん。
ほんで、大洪水起きて、なんやこれなんやこれってなったけど、大洪水起きた後に、なんかちょっと、ちょこまかしてたのがいなくなったから、ちょっと地上に降りようかって言ったのが、エジプトなんですよ。
う
ん。
で、実はその、パレスチナの左隣、地図で見ると左なんですけど、に、うん、エジプトがあるんですけど、
うん、
言ったら生命がこの辺に集約されてるんですよね、その当時。
うん、
だからもう隣同士にいたら、ご近所さんやけど、見たこともない巨人の生物やから、喧嘩するじゃないですか。
全く違う文明だと。
そうなんですよ。
うん、
ほんで、そのエジプトの人たちがパレスチナの、俗に言うその旧聖書を広めてるユダヤ人に会うんですけど、
うん、
何やこのちっちゃい奴らって言って、あの、急に支配しだすんですよね。
はいはいはい。
ほんで、圧倒的に巨人の方が強いわけじゃないですか。
はい。
ほんで、そのままユダヤ人が奴隷化されて、いつの間にかエジプトでユダヤが奴隷として働いてるっていう図になるんですけど。
うん。
それがピラミッド作った人たちですか？
ピラミッドは実は、ピラミッドはこいつらだけで作れたんですよね。
あの巨人族だけでってことね。
そうだよね。奴隷作らなくてもね。
なんですけど、自分たちだけじゃちょっと手が回らないから、なんか欲しいなって、奴隷が欲しいなって言ってた時に、ユダヤ人を連れてきて奴隷化させたんですよ、ね。
うん。
なるほど。
ちなみに、ファラオって、あ、ファラオ、エジプトの時代の一番初代の王様ですね。
うん。
はい。
ファラオは、あの、遺体はそのミイラとして残ってたんですけど、DNA 鑑定されてて、実は。
うん。
で、その血がどういうものかっていうのは、調査されてるんですけど、その調査報告書っていうのが、公にされてないんですよね。ファラオだけ。っていうのは、なんかそこにもいろいろあるんじゃないかっていうのがあるんですけど、
うん
うん、ちょっとまだ話続くんですけど、
うん、
どうぞ。
ほんで、そこからユダヤ その奴隷社会が始まるんですけど、そのユダヤはその石の技術を盗みながら、今か今かって逃げる準備を整えてたんですよね。
はい。
ほんで、その中にリーダー的なモーセってやつがいるんですけど、
う
ん、
そのモーセってやつが、実は神様から予言をいただいてて、
はい。
うん。
今、このままずっとここにおったら、絶対に飲み込まれるから、抗って逃げよ、みたいな、
うん。
予言を受けてたんですよ。その予言を与えてたのが、またエンリルです。
エンキじゃないんだ。エンキ
は、
でしょ？
あの、奴隷として。知恵与えたのはエンリルの方です。
あれ？曲じゃない？エンリルだよね、あれが。奴隷と、知恵与えないで奴隷化して。 アダムのイブ食べさせた方でしょ。
あ、そうです、そうです。うん、あ、塩基か。
塩基だよ。
あ、じゃ今の話全部塩基さ、うん、ごめんなさい。逆で。
危ない。
うん。そうそう、塩基。で、塩基が、あの、俗に言う、旧約聖書とかで出てくる大天使、あの、ガブリエルっていう存在になります。
うん。大天使。
羽の生えた天使。
はい。
はい。で、まあ、その章では足生えてるんですけど、塩基、ほんまは足蛇です。
うん。
はい。
で、その塩基が伝えに来て、その、モーセに逃げなさいって。ほんで、もうそれを知ってるからみんな、その、モーセさん、モーセさんってなってて、いつなんですか、いつなんですかってなってた時に満を持して、ファラオのとこに行って、まず直談判するんですよ。
うん。
やっぱり戦わずして逃げたいんで、みんなも。
うん、
ほんで、いろいろ説得して、僕らもこうこうこうで感情があるわけでしんどいんですよっていろいろ話するんですけど、全く聞いてくれへんくって、ファラオは、変にやったら全員殺すぞ、みたいな言ってくるんですよ。
うん。
ほんで、いや、そんなんやったらって言って、モーセが誰から教わったかわからないですけど、あの、魔法で風を起こしたり雷起こしたりとかして、ボコボコにするんですよ、ファラオ。
うん。
初めからせえって話なんですけど、まあでも、多分ぶっちゃけ聞いてないです、あんまり。
無敵や。
で、あの、ボコボコにして、ひるんだところを、目盗んで、ユダヤ人全員で逃げます。ここから逃走劇が始まるんですけど。
うん。
で、モーセを先頭にして、ブワーって逃げまくって、ほんで、逃げて逃げまくるんですけど、その陸続きのところにも、その、兵力が、そのパレスチナとエジプトを繋いでる陸のところ、兵士が囲んでて、
うん。
そっち行けなかったんで、海渡るしかないってなったんですけど、もう後ろからもファラオの軍団来てるしどうしようってなって、その時にモーセが海を割ったんですよ、二つに、
うん、パーンってやつね。
そうです、うん、それがもう俗に言う絵でも残ってるモーセのその海割ったシーンなんですけど、
うん、
はい、
でそれで海割ってバーって渡って無事パレスチナ自分たちの場所に帰ってこれたんですよね。
うん、
うん、
ほんで後から追っかけてきたファラオたちはその割れた海の間にずっと必死に走ってたけど飲み込まれちゃって、そいつらはやっつけれたんですけど、
うん、
パレスチナ帰ったら帰ったで、そこにまた巨人がおったんですよ。
うん、
言ったら、しばらくの間留守にしてたから、エジプト軍がこっちの土地も使おうやって言って占領してたんですよ。
うん、
で、だからまた巨人おら、もうこれは戦わなあかんって言った時に、あの、モーセとかの子供に値する、その意思を受け継いだダビデっていう、
うん、
よく有名なダビデ像ってあるじゃないですか。
プルチンのやつね。
フルチンのやつです。フルチンで石抱えてるやつです。
うん、うん、うん。
あいつが、まあ、パンチとかキックとか効かへんのやったら石投げたったやねって、石めちゃめちゃ投げて退治するんですよね。
ああ。
もう石がどんだけ威力あったかわからないんですけど、これで、なんとか巨人族やっつけて、無事パレスチナに帰ってきて、うん、ここで、平和が訪れるんですよ。
うん。
うん、うん。
なんですけど、平和が訪れるんですけど、そのうち、その、ユダヤ教になんかちょっと反した人たちが、何人かいて、
うん、
でそのダビデが活躍した後にそのダビデの活躍とかいろいろ書いたやつをそのモーセが教わったこととか大天使ミカエル、ガブリエルから、
うん、
とか全部ちょっと資料として残しとこうって言ってソロモン神殿っていうのを建てるんですけど、
うん、
でソロモン神殿っていうのを建てた後にそのちょっと反発してたやつらがソロモン神殿ぶっ壊すんですよ。
うん、
で、そのぶっ壊したやつらは当然ボコボコにされて、もう鎮圧されるんですけど、もう一回作った、もう一回次の方が、また神殿作るんですよね。壊されたし、もう一回作ろうって言って。
うん。
で、もう一回作って、やっとこれで完璧な平和が来たわって言って、ユダヤ教万歳みたいになってたけど、そこにローマが来ます。ローマ軍が、
うん。うん。
で、ローマ帝国が上の方からどんどんどんどん下に降りてきてて、ちなみにこのローマ帝国はさっき言った3種の宇宙人以外の、うん、レプテリアンっていう爬虫類型の宇宙人だ
し、うん、
うん、
そうね。ほんで、その宇宙人がなんか変な生物いるぞって言って、また4種類目の宇宙人が来て、ぶっ壊されます、死んでまた、
うん。
ほんで、レプテリアンっていうのはもうめちゃめちゃ凶暴で、いろんなテクノロジー持ってたんで、うん、ボコボコにやられて、ユダヤ人また奴隷になっちゃうんですよね。
うん。
かわいそう。
なんですよ。なんですけど、そのローマはそのキリスト教じゃない、ユダヤ教を見て、あ、まあまあまあ、これ言ってること大体正しいから、ちょっと改ざんして、なんかいろいろしようかって言って、まあちょっと曲がったユダヤ教がそのまま伝わって。
うん。
出た。
そうなんですよ。で、その曲がったユダヤ教の中で生活してた人たちの中で、マリアっていうやつがいるんですけど、女の人が。
う
やつ、うん、
はい、こいつがまた神から予言を受けるんですよね。
うん、
このマリア処女で一回も男性と手つないだことないしチューもしたことないのに、ちょっと君ちょっと妊娠してるからって言って妊娠予告を受けるんですよ。
うん、
神様から？
神様からです。でその神様っていうのが、はい、延期です。
うん、またね、
また延期がちょいちょい見張りに来て、うん、文明が滅ばないように自分たちのちょいちょいやってたんで、で、うん、お腹にちょっと赤ちゃん入れたからその子供頑張って産んでくれよってなって、うん、それで生まれたのがキリストなんですよね。
うん、
キリスト、ジーザス。
ジーザスです。ほんでやっぱりそのいろいろ遺伝子入れられてその救世主として、うん、お腹に入れられた子なんで、やっぱり考え方が人と違うんですよね。
で、うん、
そこでいろいろ新しいそのユダヤ教とか見たときに、いやこここうじゃなくて もっとこうした方がいいんちゃうとか、あとは有名な言葉で言えば信じる者は救われるっていう言葉があるんですけど、
うん、
これはユダヤ教一神教じゃなくて、とりあえずその神様一人だけじゃないし俺知ってるしって言って神様の子やからって、ほんで、うん、まあ神を信じる者はみんな救われるって、それがどんな神でもいいからっていうふうな言葉で言い伝えられたんですけど、それが今のキリスト教の聖書 その代名詞的な部分になってます。
うん。
ほんで、そのキリスト教が生まれたんですけど、で、そのままキリストがみんなに広めるんですよ。
うん。
キリスト教こうでこうこうこうで、よくないよくないって言って広めまくったら、ちょっとずつ、あ、それいいやいいやんってなって増えていくんですけど、それを、ローマ帝王は、見逃すわけにはいかないじゃないですか。
うん。
国の宗教を何で曲げてきてんねんって。ほんで、ローマの皇帝の人が怒って、キリストを殺しはるんですけど、うん、キリスト教を信じた人を全員殺すんですよね。
うん。
だけど、うん、ローマ皇帝が、思ってる以上にキリスト教がめちゃめちゃ増えてて、
うん、
抑えきれなくなって、ほんで、もう、いや、もうこれやったらもう、ユダヤ教じゃなくて、もうユダヤ教はなかったことにして、なかったことというか、もう過去のものにして、キリスト教っていう新しい宗教を作ろう。なんでかって言ったら、自分たちで新しく、もうキリストも死んだことやし、自分たちで新しく解散したら、自分たちにとって都合のいい宗教になるんじゃないか、言って、新約聖書が思ったよね。うん、
じゃあキリスト教は EX ユダヤ教じゃなくてもう新興宗教だったと、全く別の、
全く別の。でその残った人たちも一応権力があるのはローマ皇帝の方なんで、
はい、
うん、ネロっていうやつなんですけど、当時暴君ネロっていうやつなんですけど、はい、でこいつに従うしかないからそのまま新約聖書を受け入れざるを得ないっていう風になったんですよ。
うん、
ほんでそこからできたんですけど、俗に言うアシュケナージユダヤ人っていう前回話したユダヤ人なんですけど、うん、そいつらがこのローマの人たちに当たります。お偉いさんたち、
うんうん、
でこの人たちが宗教だけを盗んでたわけじゃなくて、実は奴隷としてユダヤ人がエジプトで働いた時に盗んだ技術もう実はユダヤ人から盗んでて、
うん、
でローマ皇帝はいやこれも応用できるぞってなって、だからそのローマって石畳とか石の国って言われてるんですけど、
うん、
めちゃめちゃいい技術やって言ってそこを盗んで使ってるんですよ。
うんうんうん、
ほんで蓋を開けたらそのローマの人たちは、ローマのお偉いさんはユダヤ人がすごいんじゃなくて、ユダヤ人の背景にあるそのゲルっていう種族の宇宙人が作ったこの石膏技術がやばいっていうことに気づいて、うん、いや俺たちその何レプテリアンやけど、なんかこいつそのゲルっていう種族もやばいぞってなって、ゲルを次崇拝するようになるんですよね。
ほう。
ほんでそっからそのフリーメイソンっていう、フリーメイソンに戻ってくるんですけど、フリーメイソンっていうのを設立して石のその組織っていう表上名目で、
うん、
ほんで真理のコンパスっていうコンパスと、あとは道徳の定規っていうのを上下対に重ねて C 型作って、その中にゲル種族の G を入れて崇拝しだして、それがフリーメイソンの元になったんですけど、
うん、
でそのローマっていうのはやっぱ自分たちで都合のいいふうにいろいろしたいんで、この世界をとりあえずセンサしようって言ってめちゃめちゃ調べまくって、この地球上にいる種族たちのいいところを全部盗もうと思ったんですよ。
う
ん、でそれでできたのがフリーメイソンの基本理念っていう 自由、平等、友愛っていう、共に手を助けるっていうなんですけど、うんうん、自由っていうのは、ゲル、種族、子がいかに、子というものをいかに追求したら、人間は成長できるかっていう、自分一人の考えの自由っていうゲルの、
うん、
で、平等。平等は、エル。うん、あれですね。仲良くみんなでやっていこうぜっていう種族のいいところ。あとは友愛、うん。お互い手を取り合って頑張ろうっていう。一人はみんなのために、みんなは一人のために、ペルっていう種族の。
うん、うん。
ペルの、一番大事にしてた理念を基本の3理念にして、で、それをまとめているのが、シケナイ獣大臣、その、レプテリアンっていうわけなんですよ。
うん、うん。
で、それが起源になってるんですけど、で、もう、当時、その、ローマは権力を持ちすぎてて、いろんな国にいろんな偉人を放ってるんですよね。
うん。
だから、この世の中って偉人の人が、ユダヤ人多いんですけど、それって、前回言った、シケナイ獣大臣っていう偽物のユダヤ人にあたって、
うん。
で、フリーメイソンがもうその昔に権力を持ってたってことで、この地球上はその偽物のユダヤ人で溢れてしまって。
うん。
っていうので、この世の中はそのレプテリアに支配されてるっていうのに繋がってくるんです、うん。で、フリーメイソンっていうのは、だからそもそもそのエル、ペルゲルの理念を利用して、自分たちの都合のいい風に人間を使う、人間を自分たちの代わりに戦争させる、代理戦争を起こしたインターフェース的な、その中間的な役割を、担ってるんですよね。
うん、
それがフリーメイソンの裏の本当の目的っていう、ちょっと長くなったんですけど。
なるほど。
なんかちょっと深すぎて難しい言葉多くなったと思うんですけど、調べたら出てくる情報ばっかりなんで。
まあでも、意外に、
うん、俺の知ってるものと結構かけ離れてることが多くて、へーみたいなのが、うん、めっちゃあった。
あ、ほんまっすか？
え、なんか全然全体的には多分、
はい、
あ、そういうことがあるんやろうなとは思うんやけど、じゃあ、はい、テンプル騎士団とかはどこにいて？
そう。
あ、テンプル騎士団がイルミナティに値するんですけど、
うん、
テンプル騎士団っていうのはレプテリアンとはまた別の種族の悪い奴らなんですけど、
うん、
そいつらが途中フリーメイソンの野望に気づいてスパイとして入ったのがイルミナティで、うん、イルミナティが、だからイルミナティっていうのは表上では10年ぐらいしか活動してないんですよね。ほんで、そのフリーメイソン内部に行って、めちゃめちゃ上層部に行って、いろいろその、俺こんな感じやけど、実はスパイでっていうのも、まあ、全部言っちゃって、仲良くしていこうぜってなって、うん、こういう未来にしたいっていう、お互いの意見がウィンウィンで合致したから、イルミナティがフリーメイソンのトップになって、今出てる情報では、イルミナティ組織の中のフリーメイソンっていう立ち位置になってしまったっていう。
あ、そうなんだ。フリーメイソンの中に、その反、フリーメイソンとちょっと、なんか、反創主義みたいなのがあって、その人たちがイルミナティっていうくくりにされてたのかと思った、私は。
あ、その人もいるんですけど、イルミナティっていうのは上の人たちで、うん、その反、フリーメイソンっていう人は、そのイルミナティ入ってきたのに、なんでやねんって言って、うん、お前らなんでこれで OK すんねんって言ってた人たちを、言ったら表上、みんなの目線からして敵にしたいから、
うん。
いろいろ印象操作でそういう風にされてるんですよね。
うん。
っていう。まあ多分その調べれば調べるほどいろんな諸説があって個人それぞれ意見が違うと思うんですけど、
なんかさ、3つぐらい、その萎縮職人からっていう起源の説と、
はい、
ピラミッドの、はい、職人さんたち、だから今のユダヤの奴隷に当たるのかなと思ってたんだけど、とあとはそのテンプル騎士団っていう3つの話が私の中で並行してつながってなくて、
うんうんうんうん、
起源がね、3つ説があって私が知ってる中では、
あ、エジプトがもうそもそもユダヤ教とエジプトが紀元前の、うん、もう全く昔の話なんで、
うん、
そもそももう大昔からいたゲルっていう種族はその、まあ、4000年ぐらい、紀元前4000年ぐらいからあるって言われてるんですけど、一回空に逃げて下に降りてきたんですけど、
うん、
っていう、で
その時系列があるってことかな、一番最初はは
い、
でピラミッドが一番最初 でそのピラミッド その技術が萎縮につながって萎縮職人、
あ、もっと前に地球にペルっていう種族が繁栄してたんですけど、
うん、
その宇宙違反、宇宙の法律っていうのがあって、まあ、これも都市伝説なんですけど、うん、一回文明がそこで繁栄するとその文明以外は立ち入っていけないっていうのと、その文明の、はいはい、 手助けをしてはいけないっていうのがあったんですけど、
うん、
まあ、アヌンナキはやってしまったわけですよ、うん、その文明に手助けして禁断の果実を与えて、
うんう
ん、ほんでしかもその傍らその洪水起こった後にゲルが上空にいたのに地球に降り立って一緒に共存してしまったっていう、ゲルとアヌンナキのペルの種族が共存するっていう宇宙批判がもう一個生まれて、
うん、レプテリアンもいるしね。
そうなんですよ、だからもう無法地帯って言われてるんですよね地球は。都市伝説的に言うと
何やったっけ、宇宙用語で、サラスちゃんっていう、
はい、
言われてるんでね、確か地球が。
あ、そうなんですか。
サラスちゃん、
そう、なんかサラスちゃん、なんか意味はなんか何やったかな、涙の惑星みたいな、
はい、水が多いから、
いや多分その戦争が多くて、もうすごいもっともっと低、最下層の惑星らしくて、はい、その宇宙的に見ると
はい、
あ、悲しいってことで涙、
そう、悲しい、悲しい惑星みたいな感じで言われてるそうです、
はい、でもなんかそんなもともと荒れたのも何も宇宙の人がみんな手出ししたからじゃん、ほっといてくれればよかったのにさ、もう全部宇宙のせいじゃんそれ。
そうなんですね、うん、僕らのせいではないかもしれないですね。
なんでさ、もしさその、はい、宇宙人がまた介入しなかったら違う未来かもしれないし、その時代からもう宇宙戦争みたいなレベルだったってことだよね、はい、じゃあ。
そうですね、もう実際宇宙戦争起きてるかもしれないですしね。
うん、へえ。
っていうちょっと長くなったんですけど、その宗教と宇宙人、その都市伝説って言われてるエル・ペルゲルと、あとはレプテリアン、あとはそのいろいろアルクトゥルス星から来たその人とかいるんですけど、
はい、
が一応密接に関わって、フリーメイソンはそのそこを都合よく使えないかって言ってできた組織っていう。
うん、
なんで地球を支配してるっていうのはあながち間違ってないですね。
なるほどね。じゃあ、はい、俺が会ったそのおっさんは、
はい、
どう解釈したらいいやろうか。
で内部の人たちがなんで情報をいっぱい知ってるのに全貌がわからないからっていうと、その内容を暴露する人とか裏切る人っていうのはどの時代にもどの企業にもいるんですけど、
うん、
その人たちに全体を理解させてない以上誰のたくらみなのかわからないっていう、目的も真実も知りようがないっていうその、
うん、
システムがあって、それを知っててフリーメイソンはそうしてるんですよね。内部のめちゃめちゃ重要な人にもその自分の役割しか教えないっていう、あとはその、うん、お互いで情報共有しながら情報をつないで、俺たちのさボスってさこんなこと考えてんのかなって推測でしかできないっていう、断定できない情報しか漏らしてないっていう重要なところにも、うんうんうん、っていうので、フリーメイソン内部の人は内部情報をめちゃめちゃ知ってるけど、自分たちが存在してる会社の本当の理由っていうのを理解してないって言われてるゆえになるんですよ。なんでその嘘を言ってるわけじゃないんですけど、個人個人がパーツしか持ってないんで、だからみんなで手を取り合って情報共有してやっていくと、うん、真実がどんどんどんどん精査されて収束されていくんで、都市伝説ってバカにせずにみんなで話し合って、真実を知れば悪者は肩身が狭くなるっていう、ツイッターに言っていただいたんですけど、
うんう
ん、っていう感じなんですよね。
じゃあ結局のところなんやろ、まあ、俺が知ってるあれでいくと、
はい。
まあ、エンキとエンリルの間に、
はい。
妹みたいなのが二人いんのよ。
妹ですか？
そうそうそう。
あ、同じ種族で。
そうそうそうそう。はい、で、ニンフルサグっていうのとイナンナっていうのがいて、
はい。
で、その二人の話も、なんか結構関わってて、それこそ、イナンナっていうのが、
はい。
イシスになって、イシスって呼ばれるようになって、はい、最終的にマリア様になるっていうお話とかもあったりするんよ。
はい、ああ、すげえ。飛んでますね。
そう。
はい、
そう。だから、もしそれがそうなのであれば、
はい、
前に言ってた、はい、初代天皇っていうのが、そもそも延期、延理、まあ、延期の、
はい、
ずっといった子孫で、
はい、
で、その初代天皇とそのイナンナが、
はい、
マッチングすることによって、キリストが生まれて、
はい、
じゃあ、中東生命体と、で、まあ、半分地球人の息子やから、
はい。
特別な力を持ってるって言っても、おかしくないな、とは思ってたけども、
はい。
黒剣のサイドで行くと、 そのマリアっていう謎の、たまたまおった。
マグダラのマリアってやつですね。
普通にパンピーやけど、ガブリエルから、あの、いろいろ、多分現代でいう遺伝子、ゲノム編集かなんかされたんでしょうね。でそれで、その胎児をこもらされたっていう。だって少女で何もやってないのに、怒ってお腹膨れたんで、急に。あら、っていう、その、でもこれは、あの、聖書に書かれてたやつなんで、あの、もしかしたら、もう現在曲げられてる事実かもしれないです。
ね、美化されてそう。
はい、僕らが読んでる聖書は、多分もう、真実の聖書って、ほとんどあるかどうか確認できないんで。
まあね、なんか結局、多分いろんな入り口があって、多分これ聞いてる方とかも、はい、多分いろんな知識を持ってると思うんですけども、はい、なんかその、まあ、みんなの意見って絶対違うから、そのいろんなところ、はい、いいとこ取りじゃないけど、
はい、
こうやって聞いて、あ、なるほど、なるほどっていうのがあればいいですよね。なんか多分、なんかこのさっきの黒犬の話を聞いて、
は
い、いやいや、これこうやってみたいなとか、
はい、
それはそうじゃないとかいう意見絶対あると思うねんけども、
はい、
まあ、そうじゃなくて、なんかみんながこう、あ、なるほどねと思いながら、
はい、
あの、フリーメイソンって、やっぱり、結局真実って誰にも分からへんところやから、それって。
はい。
いろんな捉え方あるよなって思ってもらえると幸いやね。
そうですね。だからドルさんの、その、今言った起源と僕の起源、うん、どっちが正しいとか多分ないと思ってて、
うんうん、
で、あの、やっぱ真実の聖書のが落ちてるかどうか分からないって言ったのも、そのやっぱりみんながこういう歴史もあるらしいで、こういう歴史もあるでって言ったら、大体真実に寄っていくというか、矛盾が少なくなっていくんですよね。うん、矛盾してるところはやっぱり、あ、じゃあここ違うんやってなって、みんな、うん、多分そのまま情報として入っていくと思うんで、うん、だからやっぱりもっと僕らは話し合った方がいいのかなっていう、あの、歴史について知って。
まあそうね、本来はそうやけど、でも、永遠に分からへんテーマでもあるから、このフリーメイソンっていうのがね。
そうですよ。だって僕らが学ぶものって上から降りてくるものなんで、上がそもそもそういう人たちやったら、僕ら全部偽物を飲まされるわけですもんね。
うん、そうそうそう。まあ、マネーロンダリングみたいな感じで、だんだん薄くなっていくスタイルですね。
はい。
はい、だから余談なんですけど、そのペルとゲルが正反対の種族でめっちゃ敵対してるって言ったじゃないですか。
はい。
で、あの、僕の説で言うと、アヌンナキはペルを作ったわけなんで、そのペルはゲルを憎んでるというか、いなくなってほしいって思ってるんですよね。自分たちが生命を落としたのに、うん、なんでお前ら住み着いてんねんっていう話なんで。
うん。
ほんで、それでできた物語が、ジャックと豆の木、桃太郎とか、巨人を撃退するっていうモチーフは、ペル側が作ったゲルに対する、ちょっと皮肉物語というか。
ああ、ああ、
っていうなんで、ジャックと豆の木とか巨人対小人みたいな、
うん、
ガリバー旅行記とかもそうですし、
うん、
っていうのは結構そのペルとゲルの物語が多いですね、
うん、なんかさ、その大体水じゃん、洪水とかその人口を減らすときに使われる聖書で、
はい、
そのノアの大洪水とか、
はい、
モーゼのその水が出てくるじゃない、
はい、
で、まあ、3.11 の時の津波だとか、そういう何か大きなきっかけがある時は津波に気をつけろってよく言うけど、今回はなんかまたあんのかなと、ちょっと今
水系、
水、
まあ、あれですかね、ですかね、大陸が、
うん、
あるんじゃないですか、
ね、
南海トラフとか、
あ、地震からの、
はい、
ああ。
結局だからそうですよ、地球の水を引き起こすのって地震だから、
はい、
うん、
そういうところでまたあるのかもしれないですよね、近々。
それか、その人間が一番最後に行き着く技術っていうのが、うん、その核融合って言われてるんですけど、
うん、
その水を核融合させることによって、あの、言ったら水で、あの、水1リットルで300キロ走りましたみたいなおじさんとか、
ああ
の、よく記事で。ね、上がってるんですけど、
自動車
とかです、
はい、
なんかそれと一緒で、うん、水がこの、うん、あのエネルギーの鍵を握ってるっていう見方もできるのかな、
うん、
その水単体じゃなくて何か水を使ったことで核融合させて、あの、例えば原爆も作れますし、水爆とか、
うん
うん、だから水にかかったことで地球って滅んでいくっていうのは結構共通するのかなって今話聞いて思いました。
確かに今日ここで40分経っちゃったので
え、マジですか？
はい、キリがいいので。
ちょっと喋っちゃいました。
で、うん、全然。いかがだったでしょうか、皆さん。その機嫌でした。すごい、ここまでね、なんていうの、遡って、だいたいそのテンプル騎士だからとか、よくテレビでやってるのはね、はい、石工職人からとかだと、うん、こう話を広げやすいから、はい、でも、縁起と縁起いるからっていうのは、あんまり、私も初めて聞いた。
うん。
なんか、調べれば繋がったんで、ちょっとこれ言ってみようかなって思いました。
面白かったです。うん、ありがとうございます。では、公式インスタグラム、ツイッターございますので、よろしければフォローお願いいたします。
うん、
建築は氷結した音楽である、バイゲーテ。
お
あんまりしっくりこなかったんですけどなるほど、アーティストの言葉ですね。はい、はい、それではさようなら。
さようなら。